坂田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
インターステラー星を渡るものという SF 映画を語っておるんでありますが、この SF 映画が分かりにくいのなんの。だけどその物理の本を片手にこの映画を見ると、この映画が言わんとしているところが少し伝わってくるわけであります。先週は確か重力の話をしておりましてね、
はい、
1585年ピサの斜塔から鉄の玉と木の玉を落とし、その2つが重さに関係なく同時に地面に落ちることを発見したのがガリレオ。重力の不思議であります。そしてついに1666年ニュートンは落ちるリンゴを見て万有引力があるという。引力とは何かというと、質量を持つもの全ては引き合うという大発見。カナがえって言っておりましたが、気持ちはわかります、
はい、
リンゴに向かって地球が落ちるっていうのは信じがたいでしょうけども、質量があるものは引き合うんであります、はい、その理由はと言いますとですね、これどっから説明した方がいいかな。いやもう私の好きなようにやりましょうね。
はい、どうぞ、
はい、重力は引力と地球の遠心力を合わせた力。傘を回すとそうであるように、外周に中心よりも大きい力が働く。だからこれ面白いですよ、カナさん、
はい、
地球上でもそうでありまして、北極点で体重を測ったら100キロの人、
はい、
この人が赤道に行くと 99.5 キロになる。
減るんだ。
へ、外周、うん、引力で外側に引っ張られてるから重力が間に合わなくて。
え、本当にそうなんですか。
本当だよ。
そうなんだ。だから
あなたの体重だって測る場所によっては変化するんであります。
はい、
でその重力はどこから来ているのか、なぜ発生するのか、これインターステラーの中でもそれが謎で主人公たちは探すわけでありますがね。ニュートンが万有引力こう見つけたんでありますけども、気づいたんでありますけども、そのニュートンでさえ解けなかった謎が宇宙にあるんです、
はい、
それは太陽の一番近くを周回ぐるぐる回っております彗星でありますが、少しずれておりまして、100年で約 0.16 度ずれる、
はい、
でこのずれは夜空のどこかに謎の星が潜んでいて、彗星の軌道をわずかに引っ張って影響してるんだと推測したんであります、ニュートンは。
100年で 0.16 度、
うんうん、
もう誤差っていうか、
まあね、うん、だけど、はい、物理の理屈としては、そのニュートンの万有引力が彗星に関してだけは言うこと聞いてないわけです、うん、こんなことあっちゃいけない。でこの謎を解けずにいたんです、
はい、
この彗星の謎を解いた人がアインシュタインなんです。
はい、
1905年のことでありますが、アインシュタインが引力、重力というものに違う考え方を重ねたんでありますな、
はい、
アインシュタインの重力とは引きつける力ではなくて時空の歪み、
うん、
分かりやすく言うと、あなたがハンモックに寝そべる、するとハンモックの網の目はそのマス目をさまざまに歪ませつつ、あなたをハンモックの上に乗っけることができる、
はい、
ですよね、
はい、
あのマス目状はカナの分だけこうバーッと広がりますよね、うん、あれが時空の歪みなんですよ、
はい、
あなたを地球だとすると、
はい、
で、その巨大な質量を持つ太陽なんかはもうその周りは太陽の重たさで歪んでるんです、
うん、
その歪んだところをくるくる回ってるんですよ、惑星たちが、
はい、
で太陽系とは何かというと、太陽の重たさにさまざまな星が乗ってるんですよ。
うーん、
星の浮かぶ夜空は星たちの重さでその空間は歪んでいる。100年に43秒角のズレ、これは他の星の引力ではなく空間のズレで説明できる。もっと極端な例を言いますと、地球上の赤道上のどこからか違う場所から飛び立った飛行機、2機の飛行機がいる。でそれは赤道上の違う場所から北を目指すのよ、
うん、
そうするとその飛行機自身はまっ すぐ進んでるんだけど北極点の上で激突するんだよね。
え？
赤道上のどっからか2機の飛行機がいる、
はい、
それがまっすぐ空間空を飛んでいく、
はい、
そうすると北極点の上で衝突しちゃうよね。
衝突する、はい、
それはわかるよ
ね。わかります、はい、
なんでかというとまっすぐはありえないんです。本人にとってはまっすぐ進んでいるつもりでも重力の関係で空間が歪んでるんですよ、円形に、
はい、
そうでしょ、
うん、まあ
まあじゃねえよ、まあ、まあじゃねえよ物理なんだから
物理、はい、
ああ、逆さまに考えたら分かりやすい、
はい、
ボールがある、あんた料理やるから分かるでしょ、
あ、ボール、ボール、
ボール、
はい、
ボール、
ボール、入れ物のボール、
あの入れ物のボール、あそこの端と端にパチンコ玉を入れといて、うん、落とすと、うん、そこでぶつかるよな。
そこでぶつかる、
そうそう、うん、それの反対のことを言っただけだよ。
あ、上でぶつかる、
うんうん、
はい、
そうそう、だからまっすぐ落ちてるつもりなのよ、
うん、
だけどボールの坂道に沿って落ちていくわけだから宇宙にまっすぐはありえないのよ、
はい、
ね、そうやって考えると、
はい、
我々が星空の星なんか見てるんですけども、星が放ったまっすぐな明かりは実は様々に曲がりながらあなたの目に光として輝いてる。だからあなたが見るそこに実は星はないかもしれないんだ。
いや
ー、これなんですよ宇宙はね。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
くたびれましたか、香菜さん。
若干。
しっかりせよ、
はい、
しっかりせよ、
はい、
まあいいや、とにかく言っちゃいましょうね、
はい、
重力の不思議を話しております。昨日はハンモックに乗っかった人間、その人の重みでぐーっとハンモックが歪みます、広がります。でそのハンモックに乗っかった人がものすごい重たい人だとする。そうすると宇宙は特に底がありませんから、どこまでもどこまでもということで、それが実はブラックホールになるわけでありますね。
あ、それがブラックホールになるん
だ。そう、だから太陽がどのくらいだっけ、あれが燃え尽きった時に残骸の重たさが凄まじいんで、太陽はもう間違いなくブラックホールになるんだってよ。
うん、
その時にすごいのは通りかかった光まで空間の中に飲み込んでしまう。
はい、
お願いだから暗い顔して検事するのやめてくれる、やめてくれるっつって。あのブラックホールが手に負えないのは、あのあれだよね、光まで飲み込んでしまうから見えないのよ。
うん、
それでブラックホールって言うんですよ。
真っ暗だっていうことですね。はい、
あの特に宇宙では本当にある現象らしいんですが、あのブラックホール同士がぶつかることがあるんだって、
うん、
そしたらものすごい重力のものがぶつかるんで、そのぶつかった空間の揺れ、だからこう海の真ん中に大きい石投げ込んだようなもんで、
はい、
ダッポーンつって空間、宇宙空間を波が走る、
うん、
それがカナさん去年一昨年かな、大騒ぎになった重力波の発見や。
ほう、
重力も、
はい、
重力も宇宙全体に伝わるのに時間がかかるんです、
うん、
ニュートンは瞬時で伝われた、アインシュタインの計算によると重力も宇宙空間を伝わって空間を走るんです、波みたいに揺れ続ける。もうそこまでいくと頭痛い。
いや、なんとかついてきます、はい、
とにかく光すら飲み込んでしまうというブラックホールなわけで、時間も吸い込んでしまいます。
時間も吸い込む、
はい、この時間を吸い込むっていうのが分かりにくいよね、
はい、
ただそこら辺のものと比べると分かった気になる。
あのインターステラーの映画の中にも、うん、重力が時間を超えるっていうセリフが、
はいはいはいはい、はい、
なんだか分かんなかったんですけど、多分そういうことなんですね、
はい、
きっとね。
この三枚おろしあるでしょ、
うん、
これあのラジオ電波だから波みたいに広がってるわけですよ、音として、
はい、
もうかすかに揺らしてるんですよ空気を、
はいはい、
そうすると宇宙から訪問者が来るときに三枚おろしに合わせてもらうと運十年間の放送を1回目から聞きながら来ることができる1回目やってんのよ、どの辺まで行ってんのか俺も知らないけど土星の向こう側ぐらいかな、もっとか、
はい、
20年だからな、土星の遥か向こう側ぐらいまで行くと1回目の、はい、こんにちは平田って、ま、元気でよかったぐらいだよな、
はい、
それをやってるわけで、ブラックホールって光も時間も飲み込んでしまうんだけど、渦ができるとジェットっていう吐き出す息みたいなのが出てくるんだ、まっすぐ、
はい、
それがブラックホールが回ってるっていう証拠なんだ。
へえ。
カノさん、便所に、便所じゃない、水洗トイレに閉じ蓋ってあるでしょ。
閉じ蓋？
うん、
あの蓋ですか。
うん、中蓋があって閉じ蓋があるでしょ。
え、閉じ蓋？
閉じ蓋ってい
うの？中蓋？
うん、
と蓋じゃなくて、
蓋が2枚あるじゃないですか。
あ、
お尻乗っける蓋と、
あ、便座のところ、はい、
お尻乗っける蓋と、もう一つ、
はい、
うん、あの閉じ蓋は何だと思う？あれ
何だと思う？
うん、
いや、まあそれ閉めることによって見栄えもいいし、う
ん、別に閉める必要はないじゃないですか。
まあね、
用途があるんです、かなさん。あれはね、水を流すときに閉めてくれって、蓋を。
はい。
なんでか。
水が飛ぶから？
違う違う。
え？
渦を巻いた瞬間に吸い込むものの匂いがジェット気流になって真上に上がるんですよ。
そうなんですか？
だから閉めてから流す。
うっそー。
閉めずに流すと匂います。そうだろ？バーっと渦に巻き込まれて。やつが水道管に吸い込まれていくんですけど、回りながら、
はい、
ほらほら渦が昇るじゃん上に、
はい、
だから閉めてくれって。
知らなかった。閉めなきゃいけないんだじゃん。
そうです。
へえ。
便所の蓋の話はちょっと私の創作なんでね絶対そうだと思うんです、あれ。だからまあ今日の、あ、ごめんなさい、もう時間いっぱいですね、
はい、
まあすごい話です ね、
ね、ブラック蓋の話は本当ですか？
俺本当じゃないかなと思うんだいや、俺いろいろ考えたのよ、朝トイレに行きながら、
はい、
その時にふっとブラックホールは渦っていう、時空を飲み込む渦って思った瞬間に、あの便器に消えていく渦見ながら、渦っていうさ、
徹夜論ってことですね。
まあ、結構
わかりました、
まあ、とにかくですね、大きな話をしておりますが、日常で生かすためには流す時には蓋閉めろ、これをお忘れなくですねこの続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
さあ昨日は電気の渦からブラックホールまでもう本当に大きいのか小さいのか分かんない話だったんですが、
はい、
映画インターステラー、星を渡るもの、この映画に戻りましょう。人間が作った宇宙ステーション、その中で重力を発生させなければならない。重力を発生させないと宇宙ステーションの中で農業ができない。重力をいかに発生させるか、このことで人類は悩む。その解決のためにインターステラー、星を渡るクーパーは惑星探査を諦めない。最後に残されたエドマンズという人が先に行って待っている惑星を目指す。ところがもう燃料をほとんど使い果たしそうなんで、彼は女性のアメリア、実はエドマンズの恋人なんでありますね、恋人がエドマンズなんであります、アメリアをその宇宙船に残して、自分と AI ターズ、ロボットですね、これは小さな、宇宙船の、まあ、ヨットみたいな、小型ヨットみたいなのに乗っかって、はい、ブラックホールの最深部に飛び込んで、その逐次の報告を AI のターズにやらせる。とにかく吸い込まれたら出ることはできません。だけど資料さえ持っていればなんとかなるという賭けに出るんです、
はい、
ブラックホールの一番奥に何が待っているのかわからない。そのことを承知の上でクーパーはアメリアをそこに残して、宇宙船から小型ボートの宇宙船に乗り換え、ターズと二人であのブラックホールの中へ落ちていくわけであります。 ブラックホールの中へ落ちていくクーパーとターズ。小型ユニット宇宙船は激しくブラックホールの揺れに見舞われます。無限の深さ、無限の闇に落ちていきます。AI ロボットターズはブラックホールを観測し続け、データを取り始めます。データは別の時空には出ていかない。それでも観測を残しておけばいつか何かチャンスがあるかもしれない。そして博士が最後までつぶやき続けた、彼らが力を貸してくれるかもしれない、神のようなものの存在を信じて観測を続ける。やがてクーパーはブラックホールのすさまじい重力の重さにのたうち、酸素を使い果たし、ユニットタイプの宇宙船の中でやがて気を失います。荒い呼吸、苦しい息を継ぎながら目を覚ますクーパー。いよいよ映画はクライマックスですね。なんとクーパー、不思議だったね。
はい。
わけのわからない立方体の中にクーパーは浮かんでるんですよ。何が何だかわかんないんです。あのね、その空間のことを何と言いましょうかね。長方形の立体の中に浮かんでるんですが、周りが格子状のブラインドが永遠に続くような壁面、四方向から囲まれて空洞の中に浮かんでいるような、
はい、
でじーっと見つめますと、これはクライマックスですね。すべてを飲み込んだブラックホールの最深部、その最深部の立方体の壁の向こうに10歳の娘がいるんです、
はい、
なんとあの地球の図書室の壁の反対側にいるんです、
うん、
仰天するのは宇宙へ旅立とうとする自分がいて、マーフィーが泣いているんですね。過去は変わりようがありません。うん十年前の彼はマーフィーを残して宇宙へ旅立つ、泣きじゃくるマーフィー。マーフィーに向かってクーパーは絶叫します。ステイステイ、そこにいてくれ、そこにいてくれ。マーフィーに向かってクーパーができること、それは本の裏側から本を落とすんです。
はい。
そして懸命に私はここにいるという合図を、つまりブラックホールの最深部には時間が逆行して過去があるんですよ。過去から未来に向かって懸命にクーパーが話しかけているわけなんです。その時にすぐ横に浮かんでいるはずの AI のターズがものすごく奇妙なことを叫び出すんです、
うん、
彼女には重力の謎が解ける。そうなんです。この映画クーパーが主人公だと思ってたんですが、実は宇宙にいる観測者である彼らはマーフィーを主人公に選んでた。マーフィーに重力の謎を教えるために父クーパーに果てしのないブラックホールへの旅へ誘い出したというわけなんです。クーパーはその実に不思議な、これがね、かなあるっつんだよ、物理学者が。
え？
テサラクト空間って言うんだって。テサラクト空間っていう空間が本当にあるらしいんだよ。未来も過去も現在も全部いっぺんに流れる空間が。いや、それはだから物理学者が入ってるって言ったでしょ。
あのだから映画のあの世界ですよね。
あれがあるっつうのよ。ほんでクーパーもそのテサラクト空間で気づくんです。娘のマーフィーが実は彼らに選ばれ、人類を滅亡から救うため運命を背負った少女だったんでありますね。さあこの先どうなるか、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
インターステラー、星を渡る者という映画であります、
はい、
この過去に舞い戻って 地球の本棚の本を落としていたのはクーパー自身であったっていうのがびっくりするんだよね。
そうだったのかってそこで全て合点がいくんですよね。
うん、だけど一体その宇宙の仕組みがどうなっているのかっていうのはもうほとんど理解できません。
はい、
とにかく彼らがいて、この映画の中で神とは絶対言わないんですよ、彼らとしか。でその彼らが人類を救うために実はクーパーではなく娘のマーフィーに重力の謎を解かせようとしたという。それで娘に向かって信号を送り続ける、本を次々に落としていくというわけなんであります。もうこの辺は2001年宇宙の旅と同じでトンチンカンでわからなくなるんだけど、
はい、
なんか迫力あるんだよね、うん、その俳優さんたちの演じ方もね、
はい、
ちょっと理屈だけ申しておきましょう。全てのものを作っているのは分子、さらには原子、さらに細かく言いますとミクロ、量子の世界が広がっております。でこの量子の世界というのが我々の住んでいる次元とは全く違うという物理法則で動いておりまして、昔の人たちは小さなものからだんだん積み重なってくると思ってたんですが、どうもそのミクロ的世界に行きますと一般の物理法則が通用しないっていう、そのことの不思議ですよね。私はこの同じページの中で2本のスリット、隙間に光子を通すと光子の性質が変わったりするっていうようなことを書いておりますけども、これはねまた回を改めて語りましょうね。
わかりました。
何その嫌な目つきをまだやるのかこのジジイみたいな。
いやいやいや、改めてお願いします。
なんか不思議じゃない、
はい、
不思議なことってなんかどこまでも首突っ込みたくなるな。量子世界まで来ちゃったのは安田昇さんの言った人っていう一文字だよね、
うん、
人間を重ね合わせて人という字ですね。人、人弁に二って書きますんで、これもそうですよね、うん、このインターステラーもつまり、はい、クーパーの中にある過去と未来というものが重なったところに物語があったわけでしょう、うん、で今クーパーを支配しておりますのはこれはアインシュタインですよね。浦島効果という効果で高速で人間が移動し続けると時間にズレが生じるという、そして重力というものの不思議さであります、
はい、
映画の方はもうそれは当然でありますが娘の10歳のマーフィーに向かって連絡を取ろうとするクーパー、それで彼は思い出にあげた時計なんだよね。
ああ、はい。
あの時計を逆行させたり進めたりするっていう力を使ってモールス信号にするんだよ、
うんうん、
そしてAI のロボットターズが集めたブラックホールの最下点の謎を送り続けるっていう設定になって、その途中で気を失うんだよね。
これ多分聞いてる方全くよくわからないと思うんですけど、
俺もねこれ
見ればわかるっていうね、
見ればわかるんです、
はい、
これね朝一人で語ってたんだけどね、女房からはねブツブツうるさいよねって言われたんだけど
いや私も映画見てるからわかりますけど、見てなかったらこのさ何言ってんだろうみたいな
本当に不思議な映画なんですよ。難解な
話です、はい、
うん、まあ、とにかくその摩訶不思議な過去と未来と現在が共有するという宇宙空間でクーパーは気を失ってしまいます、
はい、
その後地球側の状況が描かれまして、マーフィー30代の半ばになっておりまして、ね、娘の方はでもらった AI からの重力の情報で彼女はついに人類念願の夢、重力の謎を解き明かし、といった装置で100万人単位の人間を宇宙に送るという巨大宇宙船の建造に取り掛かる責任者となるわけであります、
はい、
そして人類は別宇宙へ乗り出していく、
はい、
でクーパーはどうなったのか、気を失って土星の軌道上に浮かんでるんだよね、
うん、
それを地球の 宇宙船が回収してくれるんです。でブラックホールの外に出たクーパーですけども、うん、その間に地球時間との差が60時間を超えてるんです。あ、60年を超えてるんですよ。だからクーパーを回収したその宇宙船は60年後の地球から発射された宇宙船なんですよ。
はい、
これわかんねえよな、説明しても。それでまあその巨大宇宙船が、これが不思議だよね。
はい、
宇宙船の中に野球場があってみんなが野球楽しんでるんですが、地平線が横にないんです。地平線が空にあるんですよ。
なんかひっくり返って歪んでんですよね。
歪んでんです。
はい、
なんでかっていうと大きな円の中にあるもんですから、はい、宇宙ステーションで、
はい、
だから地平線が空の上にあって回転してるんですよ。その不思議な宇宙船の中でクーパーは救われて60年後の人類に助けられ、映画はいよいよエンディングへと。これがまた不思議、まあいや、とにかくこの続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
インターステラーという真っ赤不思議な映画を懸命に3枚に下ろしたという、まあ奮闘編でございますが、
はい、
宇宙飛行士クーパーはブラックホールの底からどこでどうやったか分かりませんが、とにかく土星軌道上に飛び出しまして、そこで60年後にやってきた宇宙ステーションに救われるという、
はい、
クーパーにとりましてはどのくらいだろうな、数ヶ月の宇宙の旅なんでありますけども、うん、地球時間でいうと90年が過ぎていたというような物語であります。目が覚めますとクーパーは地球を救ったヒーローとしていわゆる偉人になっているわけですね。そしてお医者さんから言われまして、あなたに会いたがっている人がいますよ。なんとそれはあの10歳の時には別れた娘のマーフィーなんであります。マーフィーは100歳を超える老婆になっているんでありますね。そして彼女の息は細くなりまして、いよいよ臨終の時が、二人は皮脂と手を握り合うんでありますね。100歳の娘を30代半ばの父親のクーパーが静かに見送る。星間星を旅する間にこんなにそれぞれの時間が食い違ってしまったけど、娘は分かってるんですね。宇宙ステーションで旅をするとそこまで運10年もかかるけど、ワームホールを利用すればあの惑星には数十時間で行けることになるから、そこに行ってくれというわけでありまして、
はい、
エドマンズという先行部隊の男が行っているその星に向かって、クーパーは老婆となった娘に見送られて旅立っていくという。アメリアの方はというと、エドマンズの惑星でみぞれが降ってるような寒い岩場だらけのあれなんですが、最後なんかマスクはしてなかったよね。
あ、してなかったですね。
なんか酸素が確かに間違いなくあって、人類がそこまで行ってあれでしょうね、あのまたパイオニア精神で切り開いていくんでしょうね。アメリアはクーパーがやってくることを待ち望んで、アメリカの国旗星条旗を立てて星空を見上げているという、そんなシーンでラストカットを迎えるという、
はい、
まあ不思議な映画だね、
うん、
でもなんかね、二度も見たから考え込むな。
うん、愛は、うん、愛は科学でつながってるっていうセリフが出てきて、
うん、
あなるほど、
なんかあったね、そういうセリフがね、
はい、結構いいセリフもいっぱい入ってんですよね。
あ、
うん、
それからなんだっけ、お前言ってたの、
なんだろう、
重力は時間を、
重力は時間を超えるっていうセリフとか、
ああちょっとね勉強しないと分かんないセリフが、
はい、
結構いっぱいあるんですよね。安田昇さんの、まあ、あの人という一文字から引っかかって、このインターステラーのマルチバースまで来たわけですけども、トドのつまりはその漁師の振る舞いを見ても、あの世界を作っている漁師の振る舞いを見ても、私たちは簡単に自分の考えだけで世界を割り切れないというで、宇宙に関して言いますと、我々は宇宙について知っていることはわずか、カナさん 5% だって、
はい、
宇宙は 95% が謎なんですって、
はい、
そうやって考えるとまだ不思議がいっぱいでありますから、こう結論を出してはいけないような、
いや宇宙は無限であるって考えた時点で、うん、もう私は気持ち悪くなってくるんですね。
あ、
こう苦手意識が出てきてしまうというか、無限って何みたいな感じはあります。
アインシュタインがね、なんで宇宙はこんなに人間に都合よくできてるんだって言ったことがあるんだよ。
都合よく、
うん、俺宇宙は人間とは言わないけど、とにかく生命を作るために一生懸命姿を変えてきたような気がするんだ、
はいはい、
うん、だからそのこの宇宙の中で俺たちに命があって、命ある生き物として俺たちが今ここに生きているということは、なんか宇宙にとってもものすごく必要なことみたい。
ほう、
うん、宇宙から求められて自分は命のあるものに生まれたっていうふうに、なんだと思うそれ。いやそれはちょっと抽象的な考え方なんで、時間を理解できるのは生き物だけだよね。
そうですね、
だって俺たち寿命があるもん、
うん、
だから生まれて死んでいくまでを宇宙が観察してるとしたら、うん、宇宙は何時間経ったかこれで分かるわという、そういう時計としての生命っていうのを宇宙が求めてるんじゃないだろうか、
はあ、
生き物がいない限り宇宙って過去も未来も現在もないのよ、
はい、
命がいると過去と現在と未来が発生するんだよ、
はい、
そういう意味で不幸な人もその幸せな人も いるかもしれないけど、それは全て時間を神に見せるための生命なんだと、だからそんなことを思って、でこのインターステラーは決して神とは言わず彼らって呼んだんだけど、彼らの存在ってあるような気がして、
はい、
宇宙論を3冊読んだでしょ、
はい、
その後ね仏教に行っちゃったんだよね。なんかね仏教ってそういう意味ですっごく分かりやすいんだよね。特に俺んちほら浄土真宗っていう、
はい、
父ちゃんも母ちゃんも南無阿弥陀仏で送ったんですけども、その南無阿弥陀仏の世界にインターステラーがいるような気がしてね、
ほう、
仕方がないのよ。だって王冠って言って行って帰ってくるんだね浄土真宗は。
うーん、
あの世に行くだけじゃないんだよ、こっちにまた帰ってこなきゃいけないって、それがなんとなく星を旅するものっていう感じがして、なんか凄まじい話になってしまいましたが、誠に申し訳ございません、思いのまんまぶつけてまいりました。来週はまた別のネタで。